おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。たまにトレランのレース走ってて言われるんですけど、ガチョウさんはサブスリーなんだからもっと前に行かなきゃダメじゃないですかって、まあ、確かにトレランのレースだとすぐにはねエンジンが上がらないかからないんですよね。30分40分が最近時間が必要で、そうすると少しこう動きが良くなってくる、そこからスタートみたいなところが結構あるんですよ。あとはロングのレースになると100キロとかね、この前の広島漫画もそうだし、昨年末の京都グレートラウンドもそうだけど、長いから自分の持ってる体力を温存したいっていう気持ちもあるから、あえて抑えてるところもあったりとかします。だから、まあ、サブスリーだからって言われると、その時の3時間起きた時の筋肉の使い方もしないし、心拍数の高い位置でのキープもしないですね。なんだけど全く相関性がないかといえばそういうわけでもないとは思います。例えばそうだな、走り続ける筋持久力のベースになったりとか、あと心拍数も高い位置でキープできることが能力としてあれば、エンジンの要は高出力 と、低出力の幅があるので、低出力だとしてもそれほど体の負荷は高くないでいけるんじゃないかなっていうところ。あとは VO2 MAX だとかも酸素の取り込みの力とかね、それもやっぱり、必要だとは思います。ある一定のところは。あとは一番は体重かな、ウェイトだいたいフルマラソン早い人はやっぱり60、サブ3でいうと62、3でもっとね絞ってる人がいるし、僕の体重65がギリギリのような気がしてます。あんまりウェイトがあるとやっぱりね、スピードを維持するのにもそんだけ体の負担がかかるので難しくなってくるので、だからね、僕はこの前67キロあったのを2キロなんとしても減らしたいっていう思いがあったのはそういうことなんですよね。それは多分トレランレースでも軽い方が上り坂だとかは楽なので、ウエイトは落とした方がいいかもしれない。だからね、フルマラソンでサブスリーを、まあ、毎年一応目標にしてますけど、それは本当に走力のベースを確認したいというか、そこをキープしたいっていう思いの方が強いかな。だからサブスリーだからトレランのレースが早くなるとかっていうことはまあなくはないけど、そうは思ってはいないというところです。ただトレランのトップの人たちはねフルマラソン走っても早い、2時間30分前後で走っちゃうので、まあ、その走力はやっぱりトレランで、結果を残すためには必要かもしれないけど、僕のレベルだとねそれはあんまりフルマラソンで、タイムを追い求めることがイコールトレランに生きるかっていうと、そんな感じは正直ないです。ただ何度も言うけど、その走力のベースにはなるので、ゆえに3時間切りっていうのを、まあ、今年も狙ってたということですね。で、そうなんですよ。だからまあ最低限の走力、まあ最低限というかあればあるほどいいんだけど、それよりも僕の感覚だと、加えて必要なもの、それはトレランの、距離が長くなればなるほど必要なことは何だろう、危機察知能力みたいな、自分の体の、状況をモニタリングしてやばいなっていう時に気づく能力だったり、その対応能力、状況を把握してそれに対して対処する力だったり、まあ、それは経験値から来るものかもしれないけど、そっちも必要。だから走力×その僕が今言った力が合わさると、トレラン力が高いんじゃないかなと どんな揺さぶりにも負けない、力みたいな感じかな。じゃあそのなんだろう、危機ってなんだっていうと、まあこれはもう大体頭に浮かぶと思いますけど、例えばハンガーノックとか、低体温症とか脱水症状とか、あとはなんだ血糖値の乱れとか、まあ、こんな今言った3つ4つのことがレース中に起こると、やっぱりなんだろう、うまくいかないそれはトップ選手でもこの症状になることがあるので、そうなった時どう対処していくか、まあ、スピード落とすのか、エイドで休むのか、食べるものでカバーするのか、その辺の、対応が非常にいいスキルだとは思います。それはね、やっぱ経験かもしれないけどね。でちなみに今言った3つ4つのトラップというかアクシデント、トラブル、まあ、1つ目、僕ハンガーノックって言いましたけど、これはね、まあ、ちょっとその話をちょっと最後の方にすると、やっぱりグリコーゲンがなくなっちゃうことで低血糖状態に陥っちゃうこと、つまり体の中のエネルギータンクが、まあ、ほぼゼロになる。そうなっちゃうと力が入らないし、やる気が起こらない、手足がしびれるとかね、そういう状態になっちゃうので、そうならないように、エネルギーを体につどつど入れておくことがポイントになります。ついついね、レースとかに集中しちゃう、まあ、特に急登登ってる時とかね、あと長い下り坂とか、あと雨が降ってたりとかすると補給のタイミングを忘れちゃうんだよね。だから僕は時計のタイマーでアラームをかけたりとかしてるんですけど、そういうことをしてる人多いし、時計の機能としてはもうどこのメーカーもその設定はできるようになっているので、まだやってない方はぜひ40分から50分の間にエネルギーを取っていくということは必要だと思います。それからさっき言ったトラブルでいうと2つ目が低体温か。低体温はまあちょっと時期的にね、暖かくなってきたから慣れにくいとは思うんですけど、これからは。ただやっぱ標高が高いところとか、あとは長いレースね、夜をまたぐ時、天候が悪化した時、要注意ですね。特に今月は富士がねありますけど、今回夜スタートで、まあ、天候がどうかにもよるかもしれないけど、かなり寒かった場合、その対応をしっかりとしておかないと、登っている時には結構汗をかくけど、下りに入った時には一気に体が冷えるので、体の体温が下がってしまった時に深部の温度がよく言うけど35度ぐらいまでなっちゃうと低体温の可能性が出てくるので、そうならないように着替えということを念頭に置いて、ザックに入れとくのか、エイドステーションで、デオバッグ受けた時に全部取っ替えるのかっていうことは対処した方がいいです。で3つ目が脱水か。脱水、これはもうこれからちょっと要注意ですよね。自分がどれだけ1時間に汗かくのかということを知っておくことが大切です。僕は、500ミリリットルぐらいはやっぱり汗をかくので、つどつど、そうですね、20分に1回ぐらい口に含むとかをするようにしています。これもね、忘れちゃいがち口に含むことなので、忘れたと思ったらちょっとその時にちょっと多めに取るとか、エイドステーションでは必ずウォーターサーバーの前に行ってフラスコに補充するとかっていうことをもう最初から決めておくことが必要です。もうとにかく水分を体から切らしちゃうと本当動きが悪くなるので、これは要注意ですね。内臓の方にも影響が出てきます。で4つ目は血糖値ね。これは上がって下げてを繰り返していると体の負担が大きいので、まあ、言うとコーラを飲むのもほどほどにするというようなことかな。そんなことは多分分かってるよと言うかもしれないけど、意外にこれね、疲れてると一気に飲んだりとかするので、その後ダメージが来るので気をつけた方がいいです。はい、今回はなんだ走力と危機察知能力が必要だよという話でした。はい、それではまた明日お会いしましょう。ガチオでした。